横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の樽川です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。様々なことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、横手駅東口新公益施設について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は増田小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。お聞きいただきましたのは増田小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは増田小学校佐藤美希先生です。それではどうぞ。
自己紹介をお願いします。
佐藤美希と言います。岩手県北上市の出身です。趣味は美味しい料理屋さんを探すことと、冷蔵庫の中にある食材でいろんなものを作ることです。専門科目は体育です。体育大学に行ってましたので、一通り運動はできるつもりでいます。
趣味が美味しい料理屋さん探しということでしたけども、ここ横手の美味しいお店ってありますか？
まだ行ったことがないんですが、丸玉さんに行ってみたいなってずっと思っています。ちょうど今増田小学校に勤務してますので、近いので行ってみたいなと、この夏休みチャレンジしたいなというふうに思っています。
増田小学校の近くにあるんですね。ぜひ行った際は感想も聞いてみたいです。そして専門が体育、得意な競技とかあるんですか？
得意かどうかはちょっとはてななんですけれども、小学校3年生からずっとバスケットボールをやってきましたので、バスケットは今でもやるのも見るのも大好きです。
では先生になって今年で何年目なんですか？
他の県で約5年間ぐらい先生として働いて、秋田県に来てからは3年目になります。
他の県で先生をやられていたんですね。どうですか、秋田県とこう他県との違いは？
秋田県の子どもたちは賢いなという印象があります。何に対してもいろんな考え方をするので、逆に私の方がいろいろ子どもたちから教えてもらってるなという印象があります。
では子どもたちと携わる上で大事にしていることはどんなことですか？
子どもたちとは、壁を作らないようにして接するようにしています。
年間を通して学校行事というのはたくさん行われると思いますけれども、その中で特に楽しみにしていることはありますか？
はい、卒業式が毎年楽しみです。 自分が6年生を持っていなくてもついつい毎年ポロポロと泣いてしまう子どもたちの成長が楽しみな大事な大事な式で毎年楽しみにしています。
卒業式、6年生もそして先生方も思い入れ深い行事ですよね。その他増田小特有の行事っていうのはあったりするんですか？
はい、増田の盆殿というのがあります。例年ですと増田町に盆殿を持って子どもたちが繰り出して練り歩くんですけれども、去年は残念ながらできなくて体育館の方で盆殿コンクールということで色別に分かれて子どもたちが4色のカラーで競い合いました。一番いい賞を取るために盆殿を回す5、6年生や4年生以下はそれに掛け声をかけて手拍子や愛の手を入れるのを頑張っていました。その行事も楽しみにしている行事の一つです。
全校で行う行事ということで1年生から6年生までの絆も深められそうですね。今年も開催できることを期待しています。では学校給食で好きなものを教えてください。
今年から初めて出た豚骨ラーメンが好きです。今年学校給食のおそらく栄養士さんだと思うんですが変わって初めて豚骨ラーメンが出て感動しました。給食に豚骨、子どもたちもびっくりして食べてましたが私も完食しましたがスープは若干残しました。
豚骨ラーメン、ちょっと私が小学校の頃も出てなかったですね。豚骨ラーメンはどういう味でした？
ザ・豚骨という感じでしたが若干子ども向けなのかこってりはしてなくてさっぱり風の豚骨ラーメンでしたね。
なるほど、子どもさんでも食べやすいですよね。では最後に子どもたちにメッセージをお願いします。
はい、世界的にコロナ禍で制限がある中ですが今皆さんにできることをどんどん取り組んでほしいなというふうに思います。今は特に夏休みなのでいろんなことにチャレンジしてみてほしいなと思います。いろんなことにチャレンジしてそれを自由研究にしたり工作にしたりもいいと思いますし、それを何か一冊のノートにまとめるっていうのもいいのかなと思います。また今年はちょうどオリンピックやっていますのでオリンピックを見る、その後にパラリンピックも始まりますのでパラリンピックを見て日本人選手や世界の選手の人たちからいろんなことを学んでほしいなと思います。
今回ご出演いただきましたのは増田小学校佐藤美希先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、今日は横手駅東口に令和6年度にオープンを予定している新公益施設についてお話を伺います。お越しいただいたのは横手市図書館課の高橋秀明課長です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
早速ですが令和6年度にオープン予定の新公益施設とはどこにできてどんな施設になるんでしょうか？
はい、令和6年度にオープン予定の新公益施設には人と人とが集いつながる交流拠点として横手駅東口の旧日本ビルを保護してそこに新しく建てられます。現在居心地の良い空間作り、図書館機能をフルに活用したソフト事業など準備の真っ最中です。それと大町さある横手図書館が移転することが決まっています。
はい、ご存知の方も多いと思いますが現在横手駅東口周辺解体工事などが進められていますね。旧ユニオンビルのところに図書館機能を備えた新しい公益施設ができるんですね。図書館の他にどんなスペースや機能が備わる予定なんですか？
はい、4階建ての建物で1階はラウンジスペース、スタジオ、中高生を対象としたティーンズエリアなどビジネスユースから若い世代まで幅広い世代の皆さんにご利用いただける空間を目指しています。3階と4階が図書館エリアとなっており一般書から児童書コーナーまでこちらも幅広い皆さんにご利用いただけます。 またこれまで図書館を利用していなかった市民の皆様にも開かれた図書館を目指して準備を進めています。
4階建ての中、3階から4階が図書館スペースなんですね。ゆっくり読書ができるほかに景色も楽しめそうで、今から期待が高まります。1階にはラウンジ、スタジオ、ティーンズエリア、おっしゃる通り幅広い年齢層、ライフスタイルの方が集う施設となりそうですね。ちょっと気になるんですけど、この新しい公益施設を作るにあたって、市民の皆さんの声というのはどう反映されてるんですか？
はい、2019年に実施したアンケートや市民の皆様との対話をもとに、これまで実施設計までの準備を進めてきました。具体的な建物のイメージが少しずつ作られています。現在は建物の中で使う備品や家具をどうするか検討をしています。備品や家具はどんな使い方をするかによって準備するものが変わってくるわけですから、これについて今一度市民の皆様からご意見をいただく機会を設けることとなっております。
ラウンジやスタジオ、ティーンズエリア、そして図書館など、新しい公益施設に何が入るのかは決まりましたけど、そこで使う備品や家具を選んでいるところなんですね。それぞれのスペースやエリアをどのように皆さんが使いたいかによって用意するものも変わるので、市民の皆さんの意見を聞きたいと。ではどのように意見を出せばいいんでしょうか？
はい、8月31日までの間に備品や家具に関するアンケート調査を実施します。実施方法は市のホームページからのオンラインアンケートのほか、各図書館や地域局の窓口に備え付けの用紙でも回答できるようにしています。新しい図書館が入る新公益施設で、こんな使い方してみてな、こんなものあったらいいなや、というご意見をお寄せいただければと思います。また今回のこのアンケート調査は、市内にお住まいの方はもとより、市内市外を問わず横手駅を利用する方や県外から帰省される方など、たくさんの皆様からの声をお伺いしたいと思っています。
そうですね、横手駅東口の近くにできる施設ですから、よく駅を利用する皆さんもいろいろご意見やご要望などあるんじゃないでしょうか。また小学生、中学生、高校生もきっとたくさん利用すると思いますし、小さいお子様連れの方、ご近所の方など、ぜひたくさんの方にアンケートにご協力いただきたいですね。ご意見は横手市のホームページ、図書館や地域局の窓口に備え付けの用紙でお寄せください。今回は新公益施設について、横手市図書館課の課長、高橋秀明さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
横手 BOE チャンネル、今回は横手駅東口に令和6年度にオープンを予定している新公益施設についてお届けしました。ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第4期の講座振替日は8月25日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。